新議長に聞く。この時間は新議長に聞くと題して、このほど森山市議会議長に就任されました藤木武史さんにお話を伺っていきます。はじめに藤木さんのプロフィールを少しご紹介しましょう。藤木武史さんは矢島町にお住まいの57歳、平成7年に初当選され、現在7期目です。これまでに2005年と2018年に議長、他に総務常任委員長、文教福祉常任委員長、議会運営委員長、監査委員などを歴任されています。それではインタビューの模様をお楽しみください。聞き手は私、森山市有線放送の碇雅子です。藤木議長、この度は議長ご就任おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
藤木議長は森山市議会9月定例月会議において49代目議長に選任されました。就任されて2ヶ月余りが経ちましたが、改めてお気持ちはいかがでしょうか。
はい、まあ3回目ということに私議長就任になるんですけれども、やっぱり1回1回心新たにしながら、議会が本当に市民の皆さんに信頼されるようにしっかりとやっていかなければならないなという気持ちではおるんですけれども、まず皆さんにお詫びしなければならないのは、私ども所属の2人の議員が不適切な行動によってですね、市民の皆さんからの信頼を大きく損ねてしまったということについては、議長としてまずお詫びを申し上げなければならないというふうに思っております。本当に申し訳ございませんでした。このことについては、今すでに政治倫理審査会が設置されて、学識経験者2名、そして市民代表の方3名、そして私どもの議会から3名、計8名が委員として出ていただいて、審査会を開催をしていただいておりますので、その結果については、結果が出次第市民の皆さんにもお伝えしなければならないと思いますし、そのことで私ども議会もしっかりと襟を正して、信頼を回復していかなきゃならない、そんな思いで今いっぱいであります。
はい、先ほどお話にもありましたけれども、藤木議長は3度目の議長就任になりますけれども、気持ちの上で何か変化というのはありますでしょうか。
2回目に議長に就任させていただいたときに、このインタビューでも申し上げましたけれども、初めて議長に就任したときっていうのは、もう議長でいることに不信をしてしまう、そのことの緊張ばかりで、議会全体を見なければならないんでありますけれども、なかなかそこへ気持ちがこう追いついていかないというような状況でありました。で、2回目に就任させていただいたときには、緊張感を決してなくしたわけではないんですけれども、自分自身の中での余裕を持ちながら、議会全体が本当にこう集団的な力を発揮をして、市政にどういうふうに力を作用させていくのかということが少し考えられるようになってきました。で、3度目今議長に就任させていただいたわけでありますけれども、今期についてもですね、やはり一緒で、議員個人個人というのはそれぞれ様々な経験を積んで、それぞれが大切な力を持っておられると思うんです。そうした個人個人の力を議会という集団的な力量にしてですね、市民の皆さんの負託に応えていく、それは行政をきちんとチェックしていくということのみならず、我々の方から行政にしっかりと街づくり、そして人々に寄り添うことについて提案をしていくことだというふうに思いますので、これからやっぱり議会というのは今までの監視することだけではなくて、しっかりと提案していけることのできる力を持った議会にやっぱりなっていかなきゃならないなというふうに今思っています。
はい、さて、森山市議会は開かれた議会を目指して、今年度議員自らが出演して小学生向けに市議会を紹介する DVD を制作したり、 また QR コードで本会議の個人質問の様子を動画で見ることができるようなチラシを作成されましたが、反響の方はいかがでしょうか。
はい、特に小学生の方々に議会に来ていただいて、議員席に座っていただいて、さまざまな質問をいただいています。このことについては本当にこう議員である私たちにしてもすごく新鮮で、そして小学生の皆さんの純粋な疑問にしっかり答えなきゃならないっていう新鮮であり、かつすごく緊張感のある取り組みやというふうに思っておりますし、もしできることであればこれからもそういう活動は続けていくべきだろうなというふうに思っています。で、このことを続けることで、小学生の皆さんがもっと自分の住んでる町に興味を持ったり、議会というものに興味を持ったりしてですね、その中の幾人かが将来こういう仕事こういう職についてもいいのかなというふうに思えるように、我々が手本にならなければならないし、そうした緊張感を持ちながら子どもたちと関わっていきたいなというふうに思います。そしてまた QR コードをつけてですね、すぐ質問に飛べるようになったということは大きな変化だなというふうに思いますし、ホームページホームページというもののホームページから何回クリックをしたら議会の質問、しかも目当ての議員さん、そして目当ての質問のところに行けるのかが、なかなかこう私自身も分かりづらかったわけですけれども、今回のこの取り組みで QR コードですぐそこに行けるっていう、その手軽さっていうことについては大切なことだなというふうに思いますし、議会イコール気難しそうなとこということではなくて、もっと気軽に議会に触れてもらえるまず第一歩が踏み出せたかなというふうに思っています。
また10月3日日曜日には中高生サミットが開催され、森山の未来を担う市内の中高生と自分たちが地域にできることは何かという視点のもと、蛍から考える森山の環境デザインなど5つのテーマについて意見を交わされたそうですが、市議会の皆さん率直な感想というのはいかがなんでしょうか。
はい、私もこの中高生サミットに参加をさせていただきました。して市民ホールで市内の中高生の皆さんとお話をさせていただいて、よくそこまできちんと調べ上げて、そして発表をされたなというのが率直な感想でありますし、できることなら議会も協力してですね、これからもこういう活動を続けていきたいと思いますし、まずこの前提案されたことを一つでも何か実現に向けて具体的な動きが取れることが一番大事なことだというふうに思いますし、自分たちが考え研究して発表したものが一つの形になるということの達成感を感じてもらいたい。そのために我々議会や大人のする役割というのは非常に大きなものがあるというふうに思いますので、これが終わりでなくて一つのスタートで、これからさまざまな若い人たちが考える課題とか、そして問題意識っていうものを一つずつ具現化していく、そんな取り組みが議会でもできたらというふうに思っています。
さて、藤木議長は7期およそ四半世紀にわたって市議会議員を務めておられますが、議員活動で一番大切にされておられることは何でしょうか。
最近私が市民の皆さんから要望をいただいたときにね、心がけているのは、まずそのできてもできなくてもすぐにできるだけ早いうちに返事をさせていただく、そしてできることについてはきちんと時間をかけてでもやり続けていく、そして無理なことについても、これはごめんなさい無理ですっていうことをやっぱりはっきりと申し上げることだというふうに思ってるんですよ。でないと言うたけども返事が返ってこうへんとか、そういうことで議会全体の信用に関わってくるっていうふうに思っておりますし、やっぱりきちんとご返事をさせていただくということは大事なことやろうなというふうに思いながら、今一生懸命活動をさせていただいておりますし、同時にそういうことを言われる前に、我々が地域を歩いたり地域を見た中で課題やなって思うようなところについてはね、議会からしっかりと行政に正式なルートで提案をしていける、そうしたその議会全体の力っていうかね、そういうものが必要やなというふうに思っています。
最近感銘を受けた方、また言葉などはありますでしょうか。
はい、俳優の佐藤二朗さんっていう方がいらっしゃってですね、彼自身のツイッターで数年前につぶやかれた言葉でね、よく挨拶なんかでも私は使わせていただくんですけれども、でいい高校に入っていい大学に入っていい企業に就職していく人生も大切やろうと、でももっと大切なことは自分の身近にいる人の幸せを一緒に喜べたり、自分以外の誰かの悲しみや苦しみにしっかりと寄り添うこと、このことの方がもっと尊いことだと思うっていうことを、その俳優の佐藤二朗さんは自分の息子さんに向いてつぶやかれた言葉やったんですけれども、まさに今大切なのはそのことなのかなというふうに私は思って、あんまりこういうことを知ってる人いらっしゃらないんですけど、私はその言葉が好きであちこちで使わせていただいています。
はい、すごくあったかい言葉ですね。日々お忙しいと思いますけれども、時間ができたら何かやってみたいことなどはありますでしょうか。
はい、もう十数年前になるんですけれども、私は琵琶湖でカヤックに乗っておりまして、そんな大層な乗り方はしてないんですけれども、今はなかなかそのことができないので、特にコロナがあって琵琶湖岸にも近寄れなかったので、はい、もし時間があって気候が良い時があれば琵琶湖にもう一回プカプカ浮かんでいられたらなというふうに思います。
やっぱプカプカ浮かぶと虫になれますか。
うん、去年やったかな、一昨年やったかな、一度久しぶりに琵琶湖に出たんですけれども、はい、早朝に出るとやっぱり琵琶湖は貸し切りなんですね。他に何にもない時にアコで浮いてるっていうのはとっても気持ちがいいですね。
さて、有線放送は守山で放送を始めて60年、組合設立50周年を超え、これまで様々な市政情報を放送を通じてお伝えしてきました。今後有線に期待することなどありましたら、この機会にお聞かせいただければ嬉しいです。
はい、守山っていう町は僕たちが子どもの頃から有線放送が本当にこう地域の情報、そして地域で気をつかなければならないことっていうことを一番にその地域の人たちの耳に届けるという大きな役割を果たしておっていただいたわけですけれども、新興住宅が増えて新住民の方々が増えた中で、なかなかこう有線放送の加入率が伸びないし、今後どうしていくのかなというふうな思いを私自身も持っております。ただ今まで有線が果たしてこられた役割が、さあインターネットの時代だからって言ってインターネットで取って代われるかって言ったら、それは僕はとても無理だというふうに思っておりますし、今後有線放送が本当にこう市民の皆さんへの呼びかけ、特に災害時や何か大きなことが起きた時の一番のその媒体になるためにはね、どのような変革をしていったらいいのかっていうことはやはり大きな課題の一つやというふうに思っておりますので、私も有線へ加入している一人としてね、これからもその今までこう積み上げてきた有線放送の歴史っていうものが次にきちんと引き継がれるように、ぜひ一緒になって考えていけたらなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。お言葉を励みにこれからも頑張っていきたいと思います。最後に有線放送を聞きの市民の皆様にメッセージと抱負をお願いいたします。
はい、有線放送をお聞きの皆様、守山市議会はまさに皆さんに信頼される議会になれるよう日々努力を積み重ねていきたいというふうに思っております。皆さんは地域の生活の普段の生活の中で、様々な局面に対応されていることだというふうに思いますけれども、もしお困りのこと、そしてお気づきのことあれば市議会の方まで遠慮なしに伝えていただけたらなというふうに思いますし、議員個人個人に伝えていただくとともにですね、守山市議会事務局ございますので、そこへ直接ぜひ声を届けていただければ、議会全体の声としてね、できることとできないことはもちろんありますけれども、最大限の努力を議会としてはしていくつもりでいつでもおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、貴重なお時間頂戴いたしまして、どうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この時間は森山市議会議長に就任された藤木健さんにお話を伺いました。なお、このインタビューの内容は後日森山郵船のホームページでもご紹介する予定です。新議長に聞くをお送りしました。